エレミアの18章。まあ、1節から4節までの中に、神がエレミアを陶器師のところに連れて行って、で、まあ、5節、6節、でそこで神について、神が私もその陶器師のような、性質といいますか、陶器師からその神について学ぶことができるんだということを説明しています。まあ、有名な箇所でもありますし、そこを通して、でまた、神が私たちに語ってくださっているこの福音について一緒に学べることはとてもありがたいことだなと思います。で、この18章を通して、まあ今日皆さんに分かち合うことは、福音なんですけどもちろん、どういうことかっていうと、どういう福音かっていうと、ダメな人間、ダメなもの、ダメな人っていうのは一人もいないっていうことについて、一緒に学んでいきたいと思います。イエス・キリストを信じた後も、まあ、もしかするとイエス・キリストを信じた後余計に自分のその神イエス・キリストに近づいていけば近づいていくほどその光が強くなってくるので自分の闇が見えてきた、闇が見えてきてもう神が願っておられる正しさとか、誠実さとか、そういうその神がね、その求めておられるまた神ご自身イエス・キリストご自身に程遠いということが分かるとなんか必要以上にへこんでしまってそしてそのもう自分はダメだっていうふうに思うような瞬間が私にはたくさんありましたし、これからもあり続けると思います。でもその時にこのエレミアの18章はぜひ思い出したいなと。で、この18章を通して神はダメな人間なんて私はダメだなんてそういうふうにその思えるような人というか神がそういうふうに見てる人は一人もいないんだということを、この18章で学ぶことができます。なので、皆さんと一緒にこのことを学ぶのはとても楽しみです。では早速。一言祈って始めます。天の父さん、今日、エレミアの18章から、あなたが私たちのことを誰もダメなやつだって、そう見ておられないことを学ぼうとしています。あなたのこの真理を、また真意を、私たちが理解することができますように助けてください。御言葉の一つ一つから、どうぞあなたが、私たちに語ろうとしておられる事柄を理解させ、その力を与え、聖霊によって私たちの心に思いを書きつけてください。毎日の生活の中で、ああ、ダメだって思うような時に、どうぞ今日これから学ぶことを思い出すことができますように、あなたの言葉によって、つまずかないで支えられていられますように、それほど印象強く、私たちの心に聖霊によって書きつけてくださいますようにあなたの御言葉をどうぞこれからの時あなたが導いてくださいお願いします、御言葉を分かち合う私にどうぞ力を与えてください、あなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように力を与え思いを与えてください知恵を与えてくださいお願いしますイエス・キリストの御名によって祈りますアメン、では一節から四節までをまずお読みします。エレミアの18章、一節から四節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って、陶器師の家に下れ。そこで、あなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で、制作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り替えた。で、この一節から四節までで、陶器師という、人が出てきます。まあ、陶器師というのは読んで字のごとくですね、陶器を作る人ですけども、で、神はそのエレミアをその陶器師のところに送って、その陶器師、また陶器師のその仕事ぶり、それをその資格教材として使ったんですね。で、時に私たちも資格教材が必要です。頭だけで、その言葉だけで理解するのは大変です。で、キッズチャーチでは、子供たちが、なるべくその御言葉を理解しやすいように、資格教材を使って、説明をしているんですけども、この神は 陶器師のところにエレミアを連れて行って、で陶器師を資格教材として使ったんですね。でエレミアがその陶器師のところに行くと、その陶器師は、ね、ろくろで仕事をしていました。ろくろっていうのはあの粘土乗せてぐるぐる回るやつですねでそれを見てみると、陶器師はその粘土で製作中だった器があったんですけど、それが途中でうまくいかなくなって、でそれでその自分の手でもう一度その、粘土を壊して、でそのもう一度練り直して、同じ粘土を使って陶器師自身の気に入った他の器に作り変えたというふうな、それを見たわけですね。でここで、まあ、キーワードになるというか、その覚えてておきたいのは、その同じ粘土を使ったってとこですね。で陶器師はその粘土を用意して、それでその自分の好きなように、自分の気に入るようなその形に、まあ、ここでは器ですけど、茶碗であったり何でもいいんですけど、あの湯飲みでも何でも、でその 茶碗を作るんですけど、でその時に、うまくいかなくなったら、その粘土自体を捨てるわけではなくて、それをもう一度その形作るために、もう一度その練ったりこねたりしながら、でそれでその同じ粘土を使って、その失敗したとしても、その粘土を捨てたりしないで、それで同じ粘土を使って気に入った他の器に作り変えたのを、見ました。5節と6節。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。で神もその陶器師が粘土に対して持っている、まあ、権威であったり力と同じように、イスラエルに対しても、また私たちに対しても、その神は陶器師が粘土を扱うように私たちを扱うことができるということですね。で神はイスラエルを、また私たちを作った方であり、またイスラエルは、また私たちは神の製作中の器なんですよ。で神は私たちを形作って、その精霊の力、精霊のその働きによって、私たちを内側からイエス・キリストのように変えようとしておられるわけですからね。この陶器師と、粘土の、この何ていうんですかね、理解というか視点というのは、エレミアだけではなくて、イザヤもまたパウロにも同じ視点が与えられています。今日はちょっとテレビに出ないので、あのメモを取っていただきたいんですが、これから、4箇所開けます、ですが、その聖書を開ける必要はないので、メモを取っておいてください。最初の3つはイザヤです。で、4つ目がローマです。まず最初はイザヤの64章8節。イザヤ64章の8節。イザヤの64章の8節。しかし今、主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆、あなたの御手の業です。で、イザヤはそのエレミアと同じような視点が与えられているわけですね。あと2つイザヤがあります。2つ目、イザヤの45章の9節。45章の9節。イザヤ45章の9節。ああ、自分を形作った方に抗議するものよ。陶器は土の器の一つに過ぎないのに、粘土が自分を形作るものに言うだろうか。何を作るのか。とか、あなたが作ったものには手がついていない。と。だから粘土は、また器は、その陶器師に対して文句は言わないでしょう。と。そういうことですね。最後、イザヤの最後ですね、3つ目、29章の16節。イザヤの29章の16節。29の16。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよいだろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼にはわきまいがないと言えるだろうか。だから逆にすることはできないでしょうって。陶器師は、その陶器に対して陶器師であり、作ったものであり、陶器は作られたものです。それがその逆になることはないでしょうと、イザヤはここで言っています。もう一つ、ローマ、これはパウロの言葉ですね。ローマの9章20節と21節。ローマの9章20節と21節。 人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。まあ、時に私たちその器同士、神が作った茶碗同士を比べて、あの人にはこの綺麗な飾りがあるのに、私にはなんでその飾りがないんだとか、そうやって文句を、言いたくなる時があります。でも神は私たち一人一人にそれぞれにその決めておられる、形があります。でその私たちは結局茶碗であって、その見てくれっていうのは違うかもしれないけど、中に何を入れるかによって大きく違ってきます。神は私たちをその茶碗として、器として、湯飲みとして、そういうものに作って、何がしたいかというと、神のその豊かな祝福を、神の恵みを、神の福音を、イエス・キリストを与えてくださること、イエス・キリストによって私たちの罪を許してくださるということ、神の愛をそこに注ごうとしておられるんですよ。だから見てくれに、そこにそ の手があるとかないとか、持ち手があるとかないとか、それが太いとか細いとか、そういうのには関係ないんですよ。神は私たちがベストな、形にしてくださいます。そしてその中に同じように神の愛や神の恵み、その福音というものを入れてくださるんですよ。イスラエルも私たちも神の手の中にある粘土だというふうに神は言っています。イスラエルをどのように練って形作るかは、神の意志や神の意図や神のご計画によります。だからといって、なんか神が強制的に私たちをなんか何か無理やりするということではないです。神は私たちに対して、神は何を全てのどんなことをすることもできて、私たちにはどうすることもできないような、その運命論をここで学ぶんではないんですよ。この陶器師の仕事からエレミアに神が伝えたかったのはそういうことじゃないです。もう全て決まってるんだから何も抗うなとか、そういうことを言ってるんじゃないです。何を言ってるかというと、陶器師は手の中にあるその粘土を使って、つまり私たちを使って、ご自分の考えているベストな器を作りたいということです。そして陶器師にはその粘土によって、リアクションを変えることができるということです。その粘土が変なところに行こうとすると、まあ本物の粘土は動いたりはしないんですが、それでもその私たちというのは、意志が与えられているから、ろくろの上でくるくるくるくるくるくる回ってるのは、もういいよ、またこんなこと、また同じことだろうってくるくるくるくる回ってって言って、その私はそのろくろの上から下に飛び降りちゃったりするんですよ。もう回るの嫌だとかって言って、でもその下に落ちると、今度はなんかその土の上に落ちちゃって、でもどんどん乾いてきて、うげーってなるんですよ。でその粘土である私はもっとうげーってなりながら、やっぱすいませんって、僕が間違ってましたって、でそれを聞いて、神はその下に私が飛び降りてしまった、ろくろから降りてしまったその粘土の私を、そのろくろの上にもう一回乗せて、もう一回このこねてぐるぐるぐるぐる回しながら形作っていくんですよ。陶器師である神は、その私たちはリアクションをして飛び降りたり、なんかグネってなったりするんですけど、神はその陶器師であって、でその私たちのリアクションに対してさらにリアクションすることができるんですよ。私が右に行こうとしたら、まっすぐに戻そうとするんですよ。でもその神のそのプレッシャーがかかったり、そのグーって形作るときには、そのこうギューって窮屈になりますからね。その時にまた逃げようとするんですけど、逃げるとその逃げたように、また今度はそのまた違う風に圧力をかけて、それで神が願っておられる器に作ることができる方で、そう作りたい方なんですよ。なぜなら私が粘土のままでもなくて、私が下にろくろの下に飛び降りてしまって、でカピカピに乾いてしまって使い物にならなくなるんではなくて、神の豊かな祝福を私がもう豊かに受けることができるように、罪の許しとか、神の国を相続することとか、神との生きた清い関係とか、 で、そのようなその幸いを私に与えるために、私たちにその器を作ってその中に豊かに注ぐために、私たちを形作りたいと考えておられるのが統治師である神です。その神が持っておられる計画、7節から11節までお読みします。エレミヤの18章7節から11節。私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し、植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目の前に悪を行うなら、私はそれに与えるといった幸せを思い直す。さあ今、ユダの人とエルサレムの住民に言え。主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなた方を責める計画を立てている。さあ、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いとわざとを改めよ。神にはそのご計画があると。7節8節にあるのは、神がもし、災いを計画していた場合、つまり一つの国、一つの王国に対してそれを引き抜き、引き倒し、滅ぼそうというその計画を考えていたとき、その民が悔い改めるのであれば、神はその災いを思い直すというふうにここではっきりと語っておられます。預言者ヨナに手渡された、託された、メッセージ、40日経ったらあなた方は、お前たちは滅ぼされるというメッセージ、それをニネベの町に行って述べ伝えなさいというふうに神はヨナに言いました。で、もちろんヨナはそのニネベに行きたくなかったので、それでタルシュシの方に、スペインの方に向かって逃げたという話がもちろんあった上で、で結局はヨナはニネベに行ってこのメッセージを語ります。で、そしてニネベの人たちはどうしたかというと、お前たちは引き抜かれ、引き倒されて滅ぼされるっていうそのメッセージを聞いて悔い改めたんですよ。そうすると神はそのニネベの人たち、イスラエルの人たちに対してものすごいひどいことをした人たち、その人たちに対して下そうと思っていた災いを思い直しました。ニネベの町はこれを体験したんですよ。また9節10節には、もし神が祝福を計画していた場合、立て直してまた植えるという回復を計画していた場合、それでもその民が悪を行ってしまったら、神は約束していたその祝福を思い直すというふうに言っています。残念なことに、北イスラエルも、またここで語られているユダの人たち、エルサレムの人たち、彼らが体験することになったことです。神は何度もイスラエルに対しても、北イスラエルに対しても南ユダに対しても悔い改めなさいと、そうじゃないと災いが下ってしまうと、痛い思いをしてしまうと。なので神はその痛い思いをできる限りしてほしくないんですよ。ろくろの上から飛び降りてほしくないんですよ。カピカピに乾いてほしくないんですよ。それ苦しいの分かってるから。だから神は何度も何度もその預言者を使ったり、いろんなそのことを通してイスラエルの人たちに警告を送ったわけです。私の勧告を聞きなさいって、悔い改めなさいって。そしたらあなた方に下そうと考えているこの災いを思い直すことができるって。神はイスラエルに悔い改めを進めました。11節で、さあおのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いとわざとを改めなさいというふうに言っています。なぜそんなことを神がイスラエルに対して言ったかというと、8節ですね。8節が種明かしですよ。もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すというふうに書いてあります。神はそのように約束したんですよ。だからです。神はイスラエルが受けようとしているその災い、つまりその、バビロンによってエルサレムが陥落して、そしてバビロンに捕囚されていくという、その災いを受けてほしくないんですよ。イスラエルが痛い思いをする方法でその器を作るっていう、その政策したくないんですよ、できる限り。だから悔い改めを進めてるわけです。 この8節や10節に思い直すという言葉があります。で、神は別にその心変わりする方じゃないです。私たちが真剣にごめんなさいと許してくださいとかっていうのをその聞いて、神がその心が動かされ、ああかわいそうにとかって言って、やっぱ災いを下そうと思ってたけどやめようかなとかっていう、そういう心変わりをするということではないです。この思い直すというのは、やっぱり私が間違ってたとかっていうふうに神が考えるわけでもないです。思い直すというのは、神は一貫してイスラエルのまた私たちの祝福を願っておられます。それは変わることのない神のご性質というかご計画です。神は一貫してるんですよ。私たちが心変わりをしたとしても、神に従うことを決めてたのに、神に従わないって、もう二度とこの罪を犯さないとかって言ってたのに、同じその誘惑にあって罪を犯してしまう私たちが心変わりしたとしても、神は変わることなく一貫して私たちの祝福を願い、その祝福を受け取ることができるように導いてくださるんですよ。私に災いを計画している中で、私が悔い改めたら、私に祝福を与えるんですよ。だって祝福を与えたいわけだから、災いを与えたいわけじゃなくて祝福を与えたいんですよ。祝福を与えるために私がその頑なになっちゃうので、災いを計画なさってるわけですよ。最終的なその神の一貫した思いというのは祝福を与えたいんですよ。だからその災いを計画したしてる途中で、私がその祝福を受けることができるその悔い改めを神の前にしたら、この災いというのは必要なくなるじゃないですか。だから神はそもそも考えていた祝福というのを、祝福を与えるという、その一貫した計画を進めるだけですよ。私に幸いを計画していたとしても、私が悪を行って神から離れてしまえば、その私がこの悪い状態を続けながら、祝福を受け取ることができないので、神は改めて今度はその災いを計画して、災いの中で私が苦しいなとか辛いなっていう中で、その自分の罪に気がついて、で悔い改めて祝福を得ることができるというような、その道をその作るわけです。だから私たちのリアクションを見て、神がさらにリアクションして、そのどうにかして神が願っておられる、もともと最初からずっと願っておられるこの祝福を、福音を、罪の許しを、受け取ることができるようになるかというふうに神はいつも考えて、そういう意味で思い直されるわけです。神は私たちのことを忍耐して、何度でも私を作り変えて、神の祝福で満ち溢れる器にしたいんですよ。それが神の変わることのない一貫した計画です。そこに関して、私をそのイエス・キリストに導くとか、イエス・キリストに留めておくとか、私を、終わりの日によみがえらして、そしてイエス・キリストのうちに永遠の命を与えてくださるという神のご計画、このもう神のマスタープランを思い直すことは決してないんですよ。これは変わることがありません。でも私がそこに向かってうまくいってると思ったら、その道から外れちゃうので、ろくろから飛び降りちゃうので、またそこから私をこのマスタープランの一番最後にある、私を終わりの日によみがえらして永遠の命を与えるっていう、そこに向かってその思い直す計画を変更するというか、私に合わせて、そこから私が落ちたところからこの祝福に、到達することができるように、またそのプランを変えるわけですよ。でも最終的な目的という、その最終的なプラン、最終的な神が考えておられることは変わらないんですよ、決して。その神に対してイスラエルはどのように、リアクションした、応答したかです。12節。しかし彼らは言おう。ダメだ。私たちは自分の計画に従い、おのおの悪い頑なな心のままをままに行うのだから。と。イスラエルの神に対する姿勢です。神に対してどういうふうに考えたらダメだって言えるんでしょうね。でも、私たちもダメだって言うんですよ。自分の心のまま、自分の計画をやりたいって。ちなみにこのダメだという言葉ですけど、ヘブライ語ではノアスっていう言葉なんですが、そのノアスっていうのはどういう言葉かっていう、あ、そのどういう意味があるかっていうと、その、まあ、日本語のこの、新化訳ではダメだになってますが、 もともとのそのノアスの意味はどういう意味があるかっていうと、希望がないとか無駄って意味があります。意味がないっていう意味。だからそのイスラエルの人たちは何て言ってるかっていうと、神に対して神は悔い改めなさいって言ってるんですよ。でそれに対して何て言ってるかっていう、そんな悔い改めても望みはないでしょうって、どうせ私たちにその、下ってくる災いはあるわけだからとか、まあどうにかなるでしょうとか、悔い改めても無駄だって、意味ないって。神が願っておられる、その神がこのマスタープランである一番のその祝福を与えたいという、でそこに向かって神がそのご計画を練っておられるのに、それに対してそんな無駄だしって、そんなの望みがないよそんなのなんてって、彼らはそう言ってるわけです。だから私たちは自分たち各々の計画に従うし、私たちのその悪い固くなな心に従うさって、そういうふうに言ってるわけです。彼らは悔い改めることに希望を持つことができなかったんですよ。もし彼らがこの理性を働かせて、与えられている脳みそを使って、でそれでその与えられている神の言葉をその調べて、また彼らの、その先祖たちがどのような道をたどってきたかということをその学んで、御言葉からいるのであれば、そうやって理性を働かせてよく考えたのであれば、悔い改めるということにどれだけの大きな意味があるかということを彼らは悟ったはずです。またそのエレミアを通して語られた、もし八節にあるように、私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すって、でこの言葉を本当に信じて いたのであれば、そんな意味ないしとか望みなんかないよというふうには思えなかったはずですよ。だから彼らがそうやって望みがないとか無駄とか自分の考えに従うとか、またその自分の心のままを行うとかっていうのは、理性を働かせてよく考えたんじゃないんですよ。ただその自分たちの固くなな心がそう感じたんですよ。そういう気がしたんですよ。私たちもその神に期待するしないっていう時に、神に期待しないという選択肢を取る時っていうのは、私たちその理性をしっかり働かせてなかったり、当然信仰が全く働いてなかったりするんですよ。だからいやいや神はそう言うかもしれんけど、今はこれがないといけないとか、これをしないといけない、でそうやってその自分の判断とか自分の考えに、その自分の計画に頼るんですよ。神ではなくて、神に助けを求める前に自分で動くんですよ。神のその約束に、そのすがる前に、物理的で、この世的なそのものにすがろうとするんですよ。だからうまくいかないんですよ。理性的に頭をよく働かせて考えたとすれば、また私たちに与えられているその、信仰を働かせて考えるのであれば、神が考えておられることが、神が考えておられることに望みがないとか、それは無駄なことだとか、っていうふうに、そのような考えにならないはずですよ。イエス・キリストの十字架を見て、打たれた打ち傷も、流された血も、その苦しみの跡も、それがはっきりと示されている十字架を見て、イエス・キリストの。何をどう考えたら、私はダメだっていうふうに、思えるんでしょうか。神の恵み深さと憐れみを御言葉から学んできて、何をどう考えたら私はダメだっていうふうに思えるんでしょうか。神の忍耐強さや神の誠実さを学んできて、何をどう考えたら私はダメだっていうふうに思えるんでしょうか。どうしたら私の失敗なんかがですよ。私というこんなちっぽけな存在で、私がそんな私がした失敗、そんな私が犯したその罪、それなんかが神の大きな愛を止めるとか、神のその私に対する計画を心変わりさせるような要因になるんでしょうか。私の怠慢や悪がどんなんだからといって、御子イエス・キリストの命によって神があがなってくださった 私やあなたの神が私のことを、私たちのことを疎ましいっていうふうに思うんでしょうか。そんなことないですよ。私の罪がどんなに火のように赤くても、イエス・キリストの血によって、イエス・キリストがかけてくださったその命によって、雪のように白く、羊の毛のように白くされるんじゃないですか。私の悪がどんなんでも、神の私たちに対する愛は、1ミリとって変わらないですよ。1グラムも軽くなったりしないですよ。私たちがどんなにはちゃめちゃでも、どんなに怠慢でも、神のマスタープランである、私たちを終わりの日に、私たちをイエス・キリストに導き、私たちがイエス・キリストを信じて、終わりの日によみがえって、そして永遠の命を与えるという、そのマスタープランというのは、絶対に変わらないんですよ。神の私たちに対する、私やあなたに対する愛は、私たちが思っている以上に大きいです。その愛の広さ、長さ、高さ、深さというのを私たちは全然知れてないです。だってそれは天国で永遠の世界でも、その永遠にわたって神の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知るものだからです。この地上の一瞬の中で、そんな神の愛をすべて知れる人なんかいないですよ。もう神の愛を受け取った、もうこんなにも神が私のことを愛してるのかという、もう何倍っていうか、その数字で表すことができないぐらい神の愛はもっと深いんですよ。こんな私を神はその恵んでくださって、良いものを受ける資格のないものに、ふさわしさのないものに良くしてくださるのかというその恵みは、私たちが思っている以上にもっともっとさらに深いですよ。イエス・キリストがご自分の命を十字架で投げ出してくださるほどの、こんな私のために投げ出してくださるほどのあの深い愛というのは、人知をはるかに超えてるんですよ。だから、神の私たちに対する愛や、憐れみ深さや、恵みというのを、侮ってはならないですよ。自分の状況を見て、ああ、もう私はダメだなんて、思えないはずですよ。第一ヨハネの3章19節と20節。第一ヨハネ3章19節と20節。第一ヨハネ3章19節と20節。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。自分のその罪とか、自分の怠慢さとか、自分の不完全さとか、その自分の失敗とか、そういうのを見ると、私たちは、そのなんか、ちっぽけなこの良心が責めるんですよ。自分のことを。だけど、私のその自分の良心が自分を責めたとしても、神は私たちを責めないんですよ。私たちの心なんかよりも神の心ははるかに大きいし、私のその怠慢さも、私の悪も、私の失敗も、私の弱さも、私の不完全さも、神は全部知っておられるんですよ。その上でイエス・キリストを与えて、それほどに私たちのことを愛しておられるんですよ。その上で神は私たちがイエス・キリストを信じて、そして救われて、罪が許されて、永遠の、その終わりの日によみがえって永遠の命を受けるように、その神のマスタープランである一番のそのご計画に向かって私たちを練って、また形作って、そこにその至るためのその器として、その私たちを制作してくださってるんですよ。神は私たちが思っている以上に、私たちがその想像することができないほど、恵み深く、憐れみ深く、私たちのことを愛しておられますよ。だから私がどんなんでも、神のその愛を、信じ続けていきたいですよ。私はダメだって、愚かにも思ってしまうことはあります。でもそこから、まあ、だからこそその福音が必要なんですよ。だからその信仰を励ます必要があるんですよ。聖書にはそんなあなたはダメだっていうふうに神が言ってるところ一言もないですよ。 いや、イエス・キリスト抜きだったら私はダメですよ。私がダメだから、神はイエス・キリストをこの世に私のために使わせてくださったんですよ。あなたのために使わせてくださったんですよ。そして十字架にかけて私の身代わりとして犠牲にしてくださったんですよ。イエス・キリストの十字架を見て、だから大丈夫だって。いや、私はダメだって別に思っていいですよ。けど、私はダメなんかじゃないんですよ。だってイエス・キリストにその会って私はダメじゃないんですよ。神が見捨てる人なんて一人もいないですよ。神は私のことを見捨てないし、あなたのことを見捨てないですよ。私たちの周りの人たちのことも見捨てないですよ。どんなに人から見捨てられているような人でも、神は絶対に見捨てないんですよ。だってもうその人に対してもイエス・キリストを与えて、その人に対しても救われるその道を示してくださっているわけだから。13節から最後の23節まで、そこは神のご計画と、その神のご計画に逆らうものと、神のご計画に従うもの、その両者が書かれています。まずは神の計画に逆らうものですね。13節から17節。それゆえ主はこうおせられる。さあ、国々の中で尋ねてみよう。誰がこんなことを聞いたことがあるか。乙女イスラエルは実に恐るべきことを行った。レバノンの雪は野の岩から消え去るだろうか。他の国から流れ来る冷たい水が引き抜かれるだろうか。それなのに、私の民は私を忘れ、虚しいものに甲を託く。それらは彼らをその道、いにしえの道でつまずかせ。小道にまだ気づかれていない道に行かせ。彼らの国を恐怖とし、永久にあざけりとする。そこを通り過ぎる者は皆色を失い頭を振る。東風のように私は彼らを敵の前で散らす。彼らの災難の日に私は彼らに背を向け、顔を向けない。神の計画に逆らうイスラエル。で、彼らがその受ける報いというのは、イスラエルの行ったことというのは、つまりその神の悔い改めなさいという言葉に対して、また神のご計画に対して、そんな意味あるかって、そんな望みあるかって、そういうふうに言ったその態度というのは、異邦人の中にも前例がないって、国々の中で尋ねてみようって、そんなのは異邦人でもそんなことしないって、実に恐るべきことだって、神の恵みのその御手を彼らはその振り払ったんですよ。いらないって。自分の感覚で悔い改め、神のご計画を無意味なもの、希望のないものというふうに判断したんですよ。レバノンの雪解け水っていうのは、そのヘルモン山っていうのがそのレバノンの方にあるんですけど、そこからその雪解け水が流れてきてガリラヤ湖に注ぎます。で、それからその、ヨルダン川になっていくんですけど、この水っていうのはもう当たり前のようにずっとそのあるわけです。久米島で言うと海みたいなもんですよ。そのレバノンから流れてくる水、その雪解け水がなくなるっていうことは、久米島の周りから海がなくなるって感じですよ。そんなんその切り離すことができないぐらい、その当たり前のその親密なものなんですよ。神とイスラエルというのは。だけど、イスラエルは神を忘れて他の神々に仕えてしまったんですよ。神が計画した災いは彼らの上に必ず下ると。祝福を受け取るための災いですよ。彼らを滅ぼすためではなくて、神はそうやってご自分にもう異邦人の中でも前例がないぐらい、その逆らうイスラエルに対しても、最終的なその神のご計画である終わりの日によみがえって永遠の命を与えたいというその計画を途中でやめたりしないんですよ。その祝福を、その計画を受け取るために必要なその形にイスラエルを作り変えてくださる。それをずっとずっとやり続けるんですよ、神は。私たちがこの地上で生きている限り、その器を、私たちを器として作って、そしてその神のご計画を、神の一番のその祝福を、イエス・キリストを信じる信仰を、信じることによって与えられる義を、そして私たちに与えられる次の神の国を相続するという、その大きな祝福の約束を入れることができるように、そして入れてそこから溢れ流れていくように、そのように私たちを作っていってくださるんですよ。神はやめないですよ、その働きを。だから、イスラエルがまた神のそのご計画を受けることができるように、その災いを今度は与えるわけですね。 イスラエルその災いを受けるとイスラエルを通り過ぎる者たちはもう驚いて色を失って、なんだこれやって、でもう首を振るしかないんですよ。なんてこったって、あんなに栄えていた町が、国がなんでこんなになってしまったって。神はその災いの日、災難の日に彼らを助けることはしません。なぜならそのこの苦しみを通らないと彼らは自分たちの罪を認めないからです。神が助けてその自分たちの罪を認めないんだったら、その元も子もないですからね。悔い改めないと、神とのその関係を、その健全にしないと、この祝福っていうのを受け取ることができないからです。18節、彼らは言った、さあ私たちは計画を立ててエレミアを倒そう。祭司から律法が、知恵ある者から計りごとが、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから。さあ舌で彼を打ち、彼の言葉にはどれにも耳を傾けまい。だエレミア暗殺計画ですよ。エレミアを殺してしまおうって。エレミアは神のそのご計画に従順でしたけども、その従順じゃない人たち、彼らがこの従順であるエレミアを殺したいんですよ。多くの人たちがエレミアの死を願ったんですよ。なぜならそのエレミアが語る神の言葉というのは、その彼らの心に刺さるからです。彼らの悪い頑なな心にエレミアの言葉というのは、神の言葉は面白くないんですよ。面白くないっていうのは興味がないとかじゃなくて、その自分たちを喜ばせてくれないから、逆に痛いんですよ。痛いから、だからそこから逃げたいから、だから面白くないんですよ。神の言葉に彼らが耳を傾けないのは、その人たちが光よりも闇を愛してるからですよ。神の言葉には力があります。いろんな私たちの心とか、その魂の考え、それを計りごとを判別することができるんですよ。だからその神の言葉を聞いてると、そのなんか自分の計りごと、自分の心の内というのが照らされるんですよ。違う言葉で言うと、そのこう両刃の剣で一刀両断されるというか、その刺されるんですよ。だから痛かったりするんですよ。だから肉に自分のそのウエイトを、体重を乗せてると痛いから、そして恥ずかしかったり嫌だから、だからその闇に引っ込もうとするんですよ。だけどもしその信仰を働かせて、その神に信頼を置いて、ああそうか、これはまずいのかって、いやまずかったなって、ああ、私は神の前に罪を犯しましたって、でこれを許してもらおうって、そして軽くしてもらおうって、でそうやってその神に信頼を寄せるのであれば、その光の方にその自分の体重が乗ってるわけだから、許してもらおうって神の方に近づいていくんですよ。光を好むか闇を好むかですよ。イスラエルの人たちは闇を好んだんですよ。エルサレムには祭司たちや知者たち、預言者たちっていうふうに呼ばれる人たちがいました。でも偽物です。人々や王のご機嫌取りだったんですよ。悪い頑なな心を励ますその言葉を彼らは語ってたんですよ。でもその真実を語らない人たち、肉に、優しい、肉フレンドリーな、ユーザーフレンドリーじゃなくて、そういうその人たちで、その人たちを、そのこの人たちは絶対に預言者だとか、この人たちに聞き従おう、この人たちは賢いとか、エレミアはうるさいみたいな。でそれでその人々は、彼らがいるから大丈夫と、だからエレミアなんか覗いてしまおうというふうに考えたわけです。そこでエレミアは神に対して、神の計画にその従順なエレミアは神に対して祈ります。19節から、最後23節までお読みします。主よ、私に耳を傾け、私と争う者の声を聞いてください。善に悪を報いて良いでしょうか。誠に彼らは私の命を取ろうとして穴を掘ったのです。彼らが、私があなたの見前に立って、彼らに対するあなたの憤りをやめていただき、彼らについて良いことを語ったことを覚えてください。まずここまでにしますね。20節まで、19節と20節を読みしました。でエレミアは神に対してまず、聞いてくださいって言ってるんですよ。まずその私の声に耳を傾けてくださいって、どうか私の声を聞いてくださいって、でそして敵の声を聞いてくださいって、だからあの人たちの言うことを聞かないでくださいって言ってるわけじゃなくて、私の声を聞いてくださいって、そして彼らの声にも聞いてくださいって。 だからその神に対して、その、まあ、エレミアは神をすごく信頼していて、すごくというかもちろん信頼していて、神が正しく裁くって。で、裁判官というのはそのこちらの話を聞いてあちらの話も聞く必要があります。物事のその善悪を測るには、一方のその証言だけを聞いていても、その証言が本当に正しいかどうかわからないじゃないですか。ある人たちがなんか、あの人とかこう言ってたらしいよって、でその人はああいうふうに言ってたらしいよとかって言って、その第三者的にお互いの話を聞かないで、両者の話を聞かなく書かないで善悪を判断する、 あの人悪い人だねとかっていうのは、それは愚かな判断ですよ。こちらの言い分も聞いて、あちらの言い分も聞いて、そこで初めてわかるわけじゃないですか。だからエレミアは、私の言い分も聞いてください、そして彼らの言い分も聞いてみてくださいって。エレミアはどちらの主張が正しいかという判断を自分でするんじゃなくて、神に委ねてるんですよ。神がその判断をなしてくださるって。でもエレミアはその神に従っているという、その信仰というか、その歩みがあるので、だから安心していられるんですよ。彼らのことを聞いてくださいって、私のことを聞いて、彼のことももちろん聞いてくださいって、そしてあなたにはどちらが正しいか、そのもちろんご存知なはずですって、そして正しく裁いてくださいって。エレミアはその彼らのために祈ってるんですよ。彼らへの憤りをやめてくださるように、私はあなたに願いましたって。彼らに良いものが与えられるように、あなたがその彼らに良いものを与えてくださるように、私は願いましたって。だからエレミアは、神がご自分を忘れる民を愛しておられるように、自分の死を望む人たちに対してもその愛を向けてるんですよ。そして彼のためにも取りなして祈ったんですよ。それでもこの人たちはエレミアに対するその悪をやめなかったんですよ。それでエレミアは、21節から23節までこのように願っています。それゆえ彼らの子を飢饉に渡し、彼らを剣で殺してください。妻たちは子を失い、またやもめになり、夫たちは虐殺されて死に、若い男たちは戦いで剣に殺されますように。あなたが突然略奪隊に彼らを襲わせるとき、彼らの家から叫び声が聞こえます。彼らは私を捕らえようと穴を掘り、私の足元に罠を隠したからです。しかしよ、あなたは私を殺そうとする彼らの計画を皆ご存知です。彼らの咎を覆わず、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らを見前で打ち倒し、あなたの身怒りの時に彼らを罰してください。かなり過激です。だからエレミアは神の前に隠し事をしないんですよ。神のその前に、その自分の中にあるそのモヤモヤというもの、自分のその敵に対してあらゆるその、災いが下ればいいのにというその思いを、その思いに対して嘘をつかないんですよ。で、そうやってそのもうなんか久米島でもそうですけど、車を運転してるとものすごいスピードでこの追い越し禁止車線とか無視して、その越していくあの車とかを見ながら、なんか心の中でこいつなんかどっかで事故ってしまえばいいのにとかそういうひどいことを考えてしまうことありますよ。なんか不当なことを言われて、なんで私がこんなこと言われないといけないんだろうって、おい、この人なんかちょっとどっかでギャフンと言わせられればいいのにみたいな、その相手に対してその不幸を願ったり、そういうことって自分の思いの中であまりにもその怒りが込み上げてしまって、そういうふうに思うことってあります。エレミアはそこですよ。でもエレミアから学べることというのは、そのどういうことかというと、エレミアはその怒りを引っ張ってないんですよ。で、こいつらもうみんな殺してくださいみたいな、この人たちだけじゃなくて、その子供にもその報いを受けさせてくださいみたいな、そういうその祈りをしてるんですけど、願いをしてるんだけども、でもそれを引っ張ってないんですよ。神がその民に対してその憐れみを向けるときに、エレミアはその憐れみを、なんでそんな彼らを憐れむんですかとか、そういうことを言わないんですよ。その怒りを、この不幸を願ったその願いっていうのをそのまま神の前に持ってって、あとは、あなたの見怒りの時に、この23節の一番最後にあるように、彼らを罰してくださいって。だからエレミアはその神をその信頼して、自分の憤りも相手の不運を願うような思いというのも全部神に委ねてるんですよ。怒りの感情を神に委ねられないほど、自分でやり返さないと、相手の不幸を見ないと、その手放せないという、それほどの怒りというのは罪ですよ。 相手がどんだけ悪かろうと、相手に対する、相手にその不幸を願う、悪を願う、その思い、その憤り、それを手放さない、神に委ねない、許そうとしないのは自分の罪ですよ。エレミアはその怒りを引っ張らないんですよ。不幸を願うその願いを引っ張らないんですよ。それをそのまんま神のところに正直に持ってって、私はこう思ってますって。だけど、あとはあなたがその正しく裁いてくださいねって。あなたがの御怒りの日にそうなりますようにって。だから神に委ねてるんですよ。神は、私のことも、あなたのことも、また時に私が憤って、その不幸を願うほど、その怒ってしまう相手のことも、神は祝福したいんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられます。神はすべての人が悔い改めに進んで、永遠の命を得るということを願っておられます。神の最終的な御心というのは、私たちが終わりの日によみがえって、そしてイエス・キリストにあって、私たちが、その私たちに永遠の命が与えられるというのが神のマスタープランであり、神がすべての人に願っていることです。そしてその願いを、その神のご計画が実現して、それを、受け取ることができるように、その器として、茶碗として、湯飲みとして、私たちをその作り変えていってくださるんですよ。私がそのろくろの上で、うえうえって言って、右に行ったり左に行ったりするのを、その、私を導いてくださるし、時にはそのろくろの中からもうやだとかって言って、その上から飛び降りて、その下でカピカピになりそうになって、助けてくださいとかっていう、その私のことを見て、憐れんでくださって、またろくろの上に乗せてくださって。そうやって私を作り変えておられるように、あなたのことも作り変えておられるし、私の周りの人たちに対しても、イエス・キリストのことを知ってる人も、まだイエス・キリストのことを知らない人も、信じてる人も信じてない人も変わらない、その愛で、同じ愛で、神は愛しておられるんですよ。すべての人がイエス・キリストを信じて、終わりの日によみがえって、永遠の命を得るということを神は願っておられるんですよ。だから、イエス・キリストにあって、この人はダメだっていう人は一人もいないんですよ。イエス・キリストをその人が信じていようと信じていなかろうとね。イエス・キリストにあって、神はその人を終わりの日によみがえらして、そして永遠の命を与えたい、与えることを願っておられるんですよ。だから自分に対してもそうですよ。私はダメだなんて。そんな簡単にその理性を働かせることをやめて、感情的になって、自分の固くなで完璧でもないその心の、自分の心に、自分の思いに従って、神の大きな愛や、神の大きな恵みや、憐れみ深さをもう外に捨てちゃって、もうダメだなんて、そんなことを考えるのは愚かですよ。そして自分の目の前の人や、自分の苦手な人や、自分がムカついてしまう人に対するその感情で、相手を裁いちゃいけないですよ。だって神はその人の救いもイエス・キリストにあって願っておられるわけだから。だからその自分の感情や自分の憤りやその人を不幸に、その不幸をなんかその願うような、呪ってしまうようなその思いというのを神の前に正直になって話して、私はこう思ってますって。あとはあなたにお委ねしますって。そしてあなたがこの人に対して願っておられるような、その持っておられるようなその憐れみ深さや恵み深いその態度で愛を持って接することができるようにって、そう願う必要がありますよ。でもそこに行くにはまずは神がその私に対してどれだけ大きな愛と恵みを持っておられるかということに気がつく必要があります。イエス・キリストを信じて罪が許されたということ、そして必ず私たちには終わりの日によみがえって永遠の命が与えられて、永遠の世界で神と愛し合う、互いに愛し合う関係の中に入れられるんだという、この幸いなその祝福を本当にその受け取っている必要があります。そしてその上で周りの人との関係をイエス・キリストにあって神とのその平安の上に築いていくことができますように。ダメだって、もうダメだっていう人はいないです。 私もあなたももうダメだっていう人ではないし、私たちの周りの人もそうじゃないです。イエス・キリストにあって、神の豊かな恵みとその愛の上にあって、私たちにはいつも希望があります。イエス・キリストにあって、神にあって、私たちはいつも喜んでいられます。今週一週間、その陶器師である神を思い起こして、そして十字架にかかってくださった、そして蘇られたイエス・キリストのことを思い出して、大丈夫だって、神がおられるから、イエス・キリストがおられるから大丈夫だと、その信仰の上に立っていられますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛しておられ、その愛が一かけらも欠けることがないことを心から感謝します。あなたの恵みが日ごとに新しく、その恵みが尽きることがないことをありがとうございます。あなたの愛は広くて長くて深くて広いことをありがとうございます。私が考えることができないほど人知をはるかに超えてイエス・キリストの愛が大きいことをありがとうございます。自分で自分のことをその責めたとしても、あなたの心は大きく、イエス・キリストにあって私のことを責めないでいてくださることをありがとうございます。イエス・キリストが十字架にかけられたことによって、あなたのその大きな愛が私たちに示されていることをありがとうございます。お父さん、どうぞこの事実を、この真実を、私たちが毎日の生活の中で思い起こすことができますように、私なんかもうダメだって絶望してしまうときに、いや、大丈夫だって、イエス・キリストの十字架を見て、イエス・キリストの復活を信じて、信仰の上に立つことができるように、どうぞ助けてください。周りの人に対しても、どうぞ、憐れみの心を、愛の心をお与えください。なんか自分の心で、自分の中で、それを、その人に対する感情を、怒りを、収めようとか、そうするから、すぐになんかまた同じように怒ってしまいます。どうぞその怒りをあなたに委ねることができますように、福を願う思いもあなたに全部持っていくことができますように、あなたにその復讐はお委ねして、あとはあなたからその与えられるその愛と、力を持ってその人に、接していくことができるように、どうぞお助けください。お願いします。もうダメだって思うときに、あなたの愛を思い出せますように。今週一週間、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。その代わりに、イエス・キリストにあって大丈夫だって思える、一週間を過ごせますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。